おはようございます。それでは蒼天礼拝を始めます。まず最初に賛美を捧げます。ただ信ぜよです。ララララララララ、三、はい。十字架にかかりたる救い主を見よや、子は名が犯したる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われ。アーメン。お祈りします。愛する天のお父様、この一日の始まり、あなたの御声を聞く時から始められることを心から感謝いたします。どうぞ聖霊様が私たちの霊の目を開いてくださって、くすしい御言葉に目を留めることができますように導いてください。尊い主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年8月8日火曜日、本日のディボーション箇所はペテロの手紙第1、4章1節から6節です。では拝読します。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、好色、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので、不思議に思い、また悪行を言います。彼らは生きている人々をも、死んだ人々をも、すぐにも裁こうとしている方に対し、申し開きをしなければなりません。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。アーメン。内容をまとめます。キリストが肉体において苦しまれたように、私たちも罪との関わりを断つほど苦しみを受け、古い自分の姿と決別しましょう。またそのことで悪行を言われても、いずれ神の裁きの座にすべての人々がつくことを覚えましょう。ではしばらく主からの示しをいただくために黙想しましょう。では分かち合いをしたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は一節のところに目が留まりました。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたというところで、苦しみやまた試練、試みを通して清められていくんだなと思いました。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりをどんどん断っていく。そしてその断っていくことによって、霊的に武装していくことができるんだということを、今朝はそのところにすごく目が留まりました。以上です。
はい、私も同じく2節が目に留まりました。地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのですというところから、自分の願い通り、自分の欲の通りになることを望むのではなく、御心のままに進めることを求めていくべきだなということと、これから残された自分の生を主に捧げて、 主に導かれて生きるために祈っていこうと教えられました。感じました。以上です。
私は3節に目が止まりました。3節の後半のそれは過ぎ去った時でもう十分ですというところに目が止まったんですけど、肉の思いに従って罪深い自分勝手な人生を生きることはもはや十分、その罪の歩みは十分ですということ、そしてそれ以上はもはやそのような人生を生きてはいけないということと、キリストに出会ってからの人生はかえって神の義を十分全うして使命を全うするまでこの地上での人生を生きることになるんだなということを思いました。以上です。
はい、私は4節に目が止まりました。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした法灯に走らないので不思議に思い、また悪口を言いますとあって、世の人々と一緒にしないので悪口を言われてしまうというところなんですが、これは言われてもむしろ良いということを思いました。神の御心に従って歩んでいるのですから、迫害されたら喜びを踊りなさいと神様がおっしゃっている、そのことも思い出しました。ではもうしばらく黙想しましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。黙想していきます。はい、それでは分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。では私が分かち合いをさせていただきます。一節からイエス・キリストについてですけれども、十字架の上で肉体において苦しまれたお方だと思いました。私たちも同じような苦しみを通っていくかもしれないということを覚えましたが、この時代はやはりとてもクリスチャンの迫害がひどかった時代なのだろうなということを思って、ペテロが一生懸命励ましを与えているということも思いました。本当に信仰の戦いがそのままこの世にあって戦争のようになっているのかなということも感じました。また、約束ですけれども6節で、肉体においては人間として裁きを受けるが霊においては神によって生きるためでしたとあって、信仰がある人たちはたとえ肉体的に苦しみが非常にあったり、また死んでしまっても霊において生きているという望みがあるということ、またこれは約束であるということも思いました。以上です。
はい、私は一節また6節を通して御子について模範をいただきました。一節でまずキリストは肉体において苦しみを受けられたことで、ペテロはそれを模範として私たち生徒もこの世の罪を下げていくこと、そして6節で世の罪を下げていくこと、そして神の御心を行っていくことを進めています。そのように歩むことを模範としていただいています。以上です。
はい、私も1節を通してイエス様の姿を見てまた約束をいただきました。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたというところから、キリストは苦しみを受けられたお方であり、この苦しみは私たちにも与えられている。このキリストと共に進むときに受ける苦しみは災いではなく、自分が神の子であり、罪から断ち切った印であることを教えられました。なので苦しみが訪れて自分が倒れることがないように武装しなさいと、そうすれば必ず勝利できるという約束をいただきました。また2節3節から従うべき行動をいただきました。こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですというところから、自分の内にある肉と戦いなさいと教えられました。自分の内の肉にあるあらゆる欲望に引きずられて、 御心の道から離れることのないように戦っていかなければいけない、そして御心を勝ち取っていかなければいけない、そのように過ごしなさいという教えをいただきました。以上です。
はい、私は5節から6節を通して、御子イエス様は生きる者と死んだ者をすべて裁かれる裁き主であるお方であることを教えられました。また死んだ人々にも福音を述べ伝えられたお方であることを教えられました。もう一つ4節からは教えですけども、この世は罪を犯すだけではなく、罪を犯すように人々を誘惑し、またそれだけでなく罪に走らない人々、清さを保つ生徒たちを嘲笑い、また迫害するということを教えられました。以上です。
はい、私は全体からですけれども、正しいことを行いながら苦しみを受ける幸いということを、教えられました。イエス様のようにこの苦しみを背負うことの恵みを、教えられています。苦しみの中で本当に清められて完全な信仰をいただくことができ、また永遠の命を、いただくことができる、このさらに最後の裁きの時には誉れを受けることができる、この正しいことをしながら苦しみを受けることは本当に幸いであるということを教えられました。また5節のところで、この裁きの日というのは必ず来るんだということを改めて教えられました。申し開きをするという言葉が清算するというふうにも訳することができると書いてあって、イエス様が言われたしもべと主人がこのその清算をしたというところを思い出しました。私たちは終わりの日にはこの自分たちに与えられている自由、また賜物財産がどのように使われたのか、罪を積み上げるために使ったのか、また神様の御心のために用いたのか、それを必ず、清算する時が来る。その時に、本当に神様に喜ばれる形で、しもべとしていたいなというふうに思わされました。それから、6節のところで、福音というのは、裁かれるものと生かされるものを分けるものであるということを教えられました。以上です。
はい、それでは、生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日はイエス様が、肉体において苦しみを受けられたように、それを模範として私もこの世のいろいろな欲から離れて、生活することを教えられました。毎日のこう疲れがこう溜まっていきますと、私も蒼天礼拝の質が態度として少しこう落ちていく、そういう傾向があるんですけども、そこもイエス様が他において苦しみを受けられたことを思い起こしながら、そこも勝利して、本当に優先するよう徹していきたいと思わされました。それによって神様の御心をどんどんこの地で前進させていこうと思いました。以上です。
私は、十字架を背負うことの恵み、正しいことをしながら苦しみを受けることの幸いというのを伝えていきたいなと思いました。今私の周りに本当に結構試練に遭っている方、すごく教会に仕えたり、また信仰的に歩んできて、すごくその中で、苦しみに遭っている方がたくさんいるんですけれども、その人たちにこの真理を伝えていかなくてはいけないなということを思わされました。また同時に、私自身もそうなんですけれど、本当にその中でこの罪が示されるように、罪からどんどんこう解放されていくように、清められていくように、取りなし祈って、必要もあるんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私は最近状況の変化が激しくて、静岡、中央、筑波といろいろ行き来しているんですけども、どんな状況でも従っていきたいという自分の思いと、 またちょっと対応できない自分のうちで混乱している思いがありました。でも今日のディボーションを通して、自分のうちが、肉の思いが納得してから進むのではなくて、どんな状況でも主の御心ならば従っていくときに、御心がどんどんなされていくんだということを教えられました。なので、自分の頭で道を開いていくのではなく、主が導かれるままにどんな時でもどんな道でも進んでいきたいなと教えられました。今日はすべてのことに、すべての状況に感謝して従っていきます。以上です。
はい、私はこの世の価値観に合わないと、この世は迫害したりするということを教えられたんですけど、最近、実家に帰った時に、宣教師としての生活の中で、あんまりお金稼ぎがよくできてないとか、そういう心配をされて、またそれからいろいろ、まあちゃんとしないといけないみたいなことを言われたんですけども、それで心配かけてしまって、心痛いなと少し落ち込みがあったんですが、でも、今日の聖書箇所、ディボーションを通して、やっぱりクリスチャンの方が、神様の価値観に沿って生きるクリスチャンの方が世に心配されたり、裁かれたりするのではなくて、私たちクリスチャンがこの世が後ほど裁きの座に立つ、その未信者の方々のために心配して、彼らを真理に導かないといけない立場であるんだなということを改めて教えられました。ですので、この世の価値観的に思ったり、迫害されたり、思われたり、迫害されたりすることに、決して心配することないんだなということ、少しも気にすることはないんだなということを思いました。はい、以上です。
はい、私も主のための苦しみというのは喜びであるということを思わされたので、自分の中でいろいろ病の中にあったり、いろいろ苦しむこともあるんですけれども、でもその中で主が生かしてくださっているということを覚えて、喜んで今日一日も生きていきたいなということを思わされましたので、感謝します。ではお祈りします。神様、今日も私たちを励まし、勇気づけてくださってありがとうございます。イエス様に習っていきたいと思います。私たちに従う心を与えてくださり、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。